どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。いや、さっき、急に、中澤さん、平井さんにも振りましたけど、
はいはい。
いや、僕ね、この夏に、夏だっていう食べ物食ってないなって思ってさ。まあ、そうめんはね、コンビニのそうめんが食ったぐらい。それは食った気がするけど、スイカも、ちゃんとこう、なんか、スイカ食べるぞって食べてないし、かき氷すら食べてないね。
あ、本当に。
この夏はなんかね、夏だーみたいなものを食べたりしてないかもしれない。
おー、
そっか。
うん。なんか、寂しい、切ない。
かき氷。食べ物で振り返る、夏。
かき氷とかだったら、割と近くにあった気がするけど、どっか。
そうそう。食う場所はあるし、見てはいるの。目では。でも、僕が食べてないの。
あ
ー。じゃあ、この後食べる？
それは、わからないけど。
わかんないけど。
それは、どうなるかわからないけど、いや、そんな感じでもう9月に入ってしばらく経ってね。
そうだね。
なんか、まあ気候もだんだんと、肌に優しくというか、気持ちよく涼しくなってきましたし、
はいはい、
秋を感じながら、あ、本当に夏が終わっちゃうんだなって思うと、ちょっと切なくなる今日この頃です。
はいはい。
はい。
そうね。
今回はトークテーマ、収穫でお送りしてまいりたいと思います。今回もこの人たちと一緒にお送りしてまいりますよ。それでは、行きまーす。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩司の
ゲスト、中澤正人も
バージョン開く。
どうも、かき氷のブルーハワイは未だにあんまりよくわからないです。アルビナイターテイナー、粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
どうも、かき氷の宇治金時ってやっぱりそんなに食べたことないな。なんかあピンとこない。中澤正友です。
どうも、かき氷の思い出は、小さい頃屋台でいろんな種類のシロップをいっぺんにかけて食べてました。平井正幸です。
あれ ね、レインボーになるかと思ったら真っ黒にはなる。
茶色これ
黒い、茶色いって感じ、ね、いろいろな色素的なものが混ざっちゃって結果黒くなっていっちゃうんだよね。
そうそうそう、味も微妙な感じになっちゃう、
まあ、甘いは甘い。
最近レインボーシロップっていうのがなんかかき氷であるのを見て、それを見て初めて感動した。
わー、ちゃんとできてると。
技術の進化かもしれない ね。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司が声優中澤正人もゲストに迎え、平井正幸のバージョンアップを企てながら、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
なるほど、
はい。
さてさて、そんなわけで早速やってまいりたいと思いますが、
はい、
公式にね、
うん、
アライアンスが終わった後に収録するのは今回が初なので、
そうですね。
そうなん
です
ね。
アライアンスのご感想メール、はい、メッセージいただいておりますので、
はい、ありがとうございます。
したいと思います。いつもありがとうございます。ナミさんからです。
ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
アライアンスボリューム 8&ボリューム 8.5 外伝お疲れ様でした、
はい、
この2日間いとこと一緒に見に行かせていただいたのですが、すごく楽しかったです、うんうん、少し長くなってしまうと思いますが感想を書かせていただきます。アライアンスボリューム8の朗読ライブ、今回平井さんが脚本を書かれていたキュアですが、今思い出しても本当に素敵なお話で少し泣きたくなってしまいます。平井さんらしい優しくて温かい感じがしました。あんな素敵な作品を作れる平井さんはとてもすごいと思います。そして粕谷さんの少年役、すごいハマっていてストーリーの力もあると思いますが、粕谷さんの少年としての声を思い出すとなぜか泣きたくなってしまいます、うん、初めてではないですが、がっつり演技されていた粕谷さんを生で見れてよかったです。そして青年役の中澤さん、中山さん演じるお兄さんとの会話でちょっとしたアドリブも入れつつ、超能力を使える優しい弟を演じられていて、さすがだなと思います。
恐れ入ります。
青年の優しさを際立たせる中澤さんの優しい声、一言一言が温かくてすごく好きでした。君とは友達になれないと青年は言いながらも、少年との距離が縮まっていくところや、夢の世界で青年が少年を友達だと言ってくれたあたりが印象深く涙してしまいました、うん、他にもいろいろありますが、本当に素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
そして粕谷さん MC の大喜利、すごく楽しかったです。お題がいくつかありましたが、皆さんのプロポーズの言葉がかなり印象に残っています。さすが声優役者さんですね。皆さんのセリフにドキドキテンションが上がって恥ずかしくなってしまいました。それに改めて粕谷さんの司会進行がどれだけ面白い素敵なのか実感させられました。本当に楽しかったです。 ボリューム 8.5 も本当にお祭り気分を味わい、忘れられないイベントに来れた気がします。皆さんの浴衣姿もかっこよく、お題をこなしていく皆さんが本当に一生懸命で、時々ハプニングもありましたが楽しかったです。痛々しい罰ゲーム、カズヤさん、平井さん、本当お疲れ様でした。いろんな意味で貴重な回でしたね。2日間本当に楽しかったです。いとこも楽しかったと言ってくれましたし、また機会があれば行きたいと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いただいた色紙は大切に保管しています。宝物です。いい夏の思い出になりました。今後も陰ながら応援しています。 PS、 今回の2日間のイベントで印象に残ったこと、裏話などお話しいただけたら嬉しいです。長々と失礼しました。ということで、はい、
ありがとうございます。
たっぷり感想メッセージありがとうございます。思い返せばいろいろなことがあったアライアンス8と 8.5 でしたね。
そうですね、
そうですね、そうです。キュアでしたよ。
はい、キュアキュアでしたね。
キュアがキュアキュアでしたね。
よかったですわ、よかったですわ、
よかったですわって自分で言う、ね、でも楽しかった。やっぱやってるのは、うん、もういやー2日間やったんだね。
うん、まあ29飛んで31の、うんうん、まあ延べ2日間ね、うん、やりまして、
もうすんごく前に感じる、
うんうん、もうね、すんごく前、いや、または夢だったかのように感じる。
あ、もうね、
あれやったのかな、ね、本当にっていうぐらいでしたけどもね、う
ん
う
ん、しかも30日間に挟まった30日の記憶が ほとんどない。
そうそうそう、本当に30日に取って出ししてた31日のポッドキャストとかの記憶があんまりない。
そうだね、いやだってね、そうあの時はね。
いや、そうだから、その僕らプロジェクトワンサイズは3日間通してみたいな感じがありましたから。
そうね。
そういった意味ではもうな、合宿みたいな感じだったね。
そうそうそう、すごかったな、
楽しかったですけど。
いや、
なんか、まあ、そのイベント、うん、2回イベント連続してありましたけどの、うん、印象に残ったこととか裏話とかあったりしますか。
そうですね、うん、まだね、そう、まずボリューム8の話だけれども、うんうん、今回2団体しかなかったじゃないですか。
はい、はいはい、ワンサイズと中山慎吾さんの1ユニットと、うん、リースとブルーウィッシュが組んだ1ユニット、合計2ユニットでやってましたね。
はい、で、リハーサルの時に、まあ、その、これは言っていいのかどうかなんだけども、リハーサルの順番が、うんうん、その、公演の、実際の上演の順番と逆からやるんですよ。
はいはい、逆リハというやつですね、うん。そうです。バンドやってる方はご存知かもしれないですけど。うん、はい。
で、それでやってて、まあ、僕らが後か、うん、後にリハーサルをやって、うん、で本番を迎えることになったんですけれども、うんうん、僕楽屋で自分の集中力を高めるために、うん、漫画を読みながら、うんうん、待機してたら、うんうん、急に声かけられて、うん、長澤くん、長澤くんって言われて、うん、はい、って言って ボケっとしながら顔を上げたら、出番だよって言われて、そうだ、逆リハだったってなって、
そのまま順当に行くと思ってたんですよ。
僕と平井さんが、よし、行こうぜ、なんつってやって、ふって中澤さん見たら、ずーっと漫画読んでて、集中してんだなと思いながらも、中澤さん、そろそろだね、とか言って、うん、とか言われて、そろそろ出番だよね、みたいな感じで、え？あーみたいになってるっていう。中澤さんみたいなね。
ちょっと、本当にボケたわ。でもね、やっぱ漫画読んで集中してたから、うん、やれたなとは思うけれども、う
ん、まだ中澤さんパジャマが似合ってましたからね、
う
ん、本当に楽屋が家にいるみたいだっていうさ、う
ん、パジャマ着ながらね、漫画読んでる姿とかね、
うん、寝る前の子供ってでもいい感じで、ね、僕らもまあ楽しくやろうっていうのが実現できた回ではありました ね、
そうですね、
うんうん、平井さんどうでしたか、うん、まあ、8と 8.5 ありましたけど。
そうですね、
特に印象深かったこととか。
8はもう本当になんかそのアライアンスボリューム3の時以来の僕が書いた曲なんで、
ね、
その何ですかね、やっぱり自分以外のキャラをこう、あ、よかったって言ってもらえるっていうのも書いてる側としてはやっぱり嬉しいですよね。
あるね、うんうん、
あ、ここでこう思ってもらえたっていうのはすごい、うんうん、あ、グッときてました、
ね、少年青年、うん、兄と、うん、それぞれのキャラがね、
うん、だからもうこっちが書いてる上をお客さんが 思ってもらってるところもあって、あ、こう、あ、そっか、こう思ってるんだっていう書いてる、書いたこっち側が、あ、なるほどなって。
まあでもそう、うん、今の裏話的に言うと、平井さんは多くを語らない本を書いたんですよね。全部がわかる、うん、はっきりした本ではなく、うん、そこは少し考えてみよう、どう思うかなみたいな、まあ、セリフ回し、シナリオ構成だったので、うん、確かにお客さんそれぞれが思うところがあったりしたかもしれないですね。うん、
まあ、作品を作り手としてリリースして、お客さんがいろんな受け止め方をするし、そこからいろんな空想であったり想像であったりっていうのは広がるし、うんうんうん、それはやっぱお客さんの持ってる、すごく大切な権利だと思うから、うんうんうん、やっぱそういうのが広がっていくのは面白いですね。
うん、だから言ってしまうと、まあ、僕が書いた作品が、そのピュアな感じって言ってもらえたんですけど、うん、それを感じた人がピュアだったりねするんですよね。
そしてですよ、
あれ、あれ、あれ、
え、ボリューム8と8.5があって、あ、ね、僕で言うと、あの、本当人前で MC をさせてもらったのは、まあ、印象深いっちゃ印象深かったですね、うん、なかなかちゃんと MC やるぞって言って MC 立つこと少ないんで、
ああ、そうかそうか。
あれ、まあ、特に 8.5 外伝の方なんか、うん、2時間半ぐらい、ずっと一応 MC 回しとして立っていて、うん、どんどん演者を呼び込みながら、会話をして進行していくっていう感じでね。
いろいろやったな、
言葉遊びを僕も好き勝手やりながら、うん、ぜひお客さんに楽しんでくれ、楽しんでくれっていう思い、そして、うん、僕以外の皆さんに、関しても成功してくれ成功してくれっていう思いをお客さんと一緒に盛り上げつつ盛り上がっていたっていうのはね、僕の中では楽しいイベントでしたね。
8.5 はね、やっぱね、たまらんかった。できたのすげえ嬉しい。
よかったね。
で、あのね、あの楽屋での成功率が半端なく上がってて、うん、何回かやってて、でもこんだけやってたら本番失敗しそうだなって思ったから、まあ動画で一応撮影したんですよ。
うん、
もうなんかこう一応
ご時世か当日 YouTube かなんかに上げてたもんね。
一応できてたんですよみたいな、こう、うん、心持ちをね、なんかちょっとずるいことをねやろうと思って。でも本当に良かった。もうすっごいだいぶ引っ張ってもらったなって思うから、カセヤたちに、
うん、そうだね、うん、結構MC 側ね、楽しかったな、うんうん、MC がすごい楽しかった。で、あと、まあ、外伝に関しては、それぞれのチャレンジが、どのようにしてどうなったかっていうのは、本当に現場で見てもらった人が、一番知っていると思うので、うん、まあ、みんなまで言うなっていう感じではありますけど、でも本当にご来場いただいた皆さん、そして、まあ、ご来場いただけなかったけれども、ツイッターなどから応援メッセージをくださった方々、いっぱいいらっしゃいましたので、本当に皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
僕らも、まあ皆さんにとっても楽しい夏の終わりの思い出になっていただければ本当に本望でございます。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
で、かき氷を食わないまま夏が終わったんだね。まあでも本当9月になったらまたいろんな楽しみが増えてくると思いますし、これからちょっと9月の話もしていきましょうかね。
はいはい。
では一旦 CM 入っていきたいと思います。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井。今回はトークテーマ、収穫でお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
あの、僕の声を聞いてる人がふわふわーってする感じ、
ふわふわーってされちゃ困るよ、トーク番組なんだから。
トーク番組、
まあ、そんなわけでね、
はいよいよ、
まあ、8月終わりとかさ、うん、9月頭とかもドブワーって走り切ってきたよ、
うん、はい、やってきたね。
本当かき氷も食うの忘れるぐらいの勢いでやってきた。
はいはい、
本当名残惜しいよ。8月にかき氷を食ってないんだっていうことが名残惜しい。
なるほどね。
けどもう一個名残惜しいことあるんだよね。
俺も名残惜しいことあった。
あ、な、何があったの？
ウルトラマンフェスティバルの2回目行けなかった。
そうね、それもまあ名残惜しいかもしれないけど、違うじゃん。
名残惜しいことあった。
どうした？
海の地下さんの 原画展
開。それも名残惜しいことがあると思うんだけどさ、ほら、もう一個名残惜しいことがあるでしょ。そう。
ん？
僕は平井さんの誕生日ちゃんと祝ってないんだよね。
お
お、覚えててくれた？
ね、やらないまま通り過ぎるわけにはいかない。
うん、そうだよ。
うん。
本当だよ。
ということで、
はい。
はい、
プレゼントを用意しました。はい、
いつの間に。
はいはいはい、じゃあね、お渡ししたいと思います。
はい、
平井くんにはですね、
はい、
まあ、あの声優とになることを目指して、いろいろ頑張っていただきたいと思います。
はい、
でそのためにはですね、自分の声を理解する必要があるわけですよ。いろんな実験をして、僕もずっとそうでした。はい、いろんな漫画を読んで、いろいろ収録をして、
うんうん、
実際の音声と聞き比べたりとかして、うん、はい、いろいろやってきました。
うん、
そういう能力であったり努力が、今後さらに必要となると思いますので、
はい、
我々が用意した誕生日プレゼントはですね、
はい、
せーの、IC レコーダーです。
マジで、ありがとう。
もうぜ、これからどんどん成長していくのに重要なツールとしてね、
はい、
はいはい、
僕らから平井さんに授けたいと思いますよ。
こちらを差し上げたいと思います。はい、
全然ラッピングとかしなくてごめんね。
いやいやいや、
そのまんまで
超裸ですが、
はい、
これはちなみに、
4GB の内蔵メモリーがあり、なおかつ、マイクロ SD、マイクロ SDHC に対応。
はいはい、HDC かな、あれ
HDC。
そうです。はい、内部メモリーが入あるし、外部メモリーも使えるっていう
やつですの。
素晴らしいな。
はい。
ありがとうございます。
活用してください。
以前にヘッドホンも渡してあるし、
はい、うん、
もうこれでちゃんと自分で撮って自分の声を確認するとかできるでしょうし。
ソニー、
いつはソニー。
マイクに向けてそれを見せても誰も見えない、
ね。見えないからね。後で写真撮るから。
こんなね。
うん、
いやー。
はい、
ありがとうございます。
ぜひこれからも頑張っていきましょうね。
は
い、
ね、頑張ろう。
じゃあ軽く誕生日のコメントください。はい、
そうですね。もう東方31になりまして、
サーティンワン。
そう、サーティンワンおごって。
うん、
ぶなんて、ね、
誰に言ったの今。何を言って
んの。別に、
うん、
別にいいの。ありがとう。
シングルズテでダブルで。
あ、じゃあそれで、ね、
いや今はチャレンジトリプルがあるかもしれないから、チャレンジトリプルにして一人一つずつ。
あ、そういう分ける
一番上俺のダウンって。
ただの仲良しじゃん。
あ、ちょっと多めにかじってるよお前。
ねね、うるさいよ、早く進めろ。
あ、本当にね、もう31で、まあどうなんですかね、まだまだちっぽけな僕ですが。
いや、十分でかいよ。
でかいでかい、羨ましい
よ。こら。ね、本当にまだまだ精進している途中なので、これからも応援いただけたら嬉しいです。はい、やってきますんでよろしくお願いします。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
わ
ー、どんどんパフパフ。
じゃあもうこれでこの夏のやり残しはないので、
あれ、
そうだね、未来の話をしましょうか。
しましょうか。
さあ、秋。まあ本当にもう散々パラ、告知はガンガン出してますけれども、
はいはい、
改めて告知を出していきましょう。
はい。
中澤さんどうぞ。
まあこれまでも何回かお話しさせていただいておりますが、もう来月ですね、来月の10月12日、13日にですね、僕と、中山慎吾さん、星野貴則さんと一緒にやっているプロジェクトハーミットという団体で、
はい、
リーディングライブをやります。はい、うん、ものがですね、タイトルがですね、図書室のネバジスタ、ザ・フール・リーディングライブというものでございまして、
うん、
タースエンターテイメントさんの作品、図書室のネバジスタの、なんて言うんでしょうね、こう、
なんて言うんでしょう
ね。なんて言うんでしょうかね。
あれ、あれね。
あの、エコノベルという、
うん、
劇中に使われている、絵であったり、キャラクターの絵であったり、
うん、
背景であったりっていうのを再利用して作られたフリーの、ノベルゲーム、うん。その中にザ・フールというものがありまして、うん、それを、リーディングライブとして舞台化している作品でございます。
お、
こちらの方のですね、チケットの予約がですね、
うん、
9月の12日から、
うん、
の12日の0時から公式サイトの方でスタートします。
うん、
こちらの方のご予約をしていただけたらと思います。抽選ではなく、先着順となりますので、まあお忙しい方もいらっしゃると思いますが、なんとか、
サイトにアクセスしていただいて500を押していただけたらと思います。
はい、はい、
そんな感じ。パソコン前待機、
はい、パソコン前待機、
まあ、スマホでもい
い、スマホでも、やれると思いますので、うん、そちらから、アクセスしていただけたらと思います。
はい、
何卒よろしくお願いいたします。
何卒よろしくお願いします。
まあ、いろいろとハーミットさんの方はツイッターとかでの公式発表とか結構進んでいるので、ツイッターとかをチェックしているのがいいかもしれないですね。
そうですね、はい、ちょっと公式サイトの更新が
そこはまあ僕はあえて言ってないから、あのツイッターとかを見てるといいと思いますよ皆さんっていうところばっかり言っておけば大丈夫だよっていう感じです。
すぐ自分を顧みちゃう
から、まあそんな感じで、まあもちろんワンサイズからもリンクとかは貼っておりますので、うん、ぜひご確認の上、12日の0時、
はい、
まあ、11日の夜だね。
そうですね。
はい。あの、チケット受付開始みたいなので、ぜひ皆さん、申し込んでください。
よろしくお願いいたします。
はい。僕らも申し込まないといけないな。はい、あーっつってな、うん。平井さんはなんか告知ありますか？
そうですね。まだちょっと、まだまだはっきりは、あの、告知はできないんですけれども、うん、あの、10月に、僕も、あの、中澤の後ぐらいに、
うん、
あの、10月後半ぐらいに、あの、朗読やる予定ですので、はい。またはっきり、スケジュールだったり、あの、もろもろ発表できる状態になりましたら発表していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、
でそちらもね、あの平井正幸さんのツイッターあたりは多分進化していると思いますので、
そう
です
ね、
平井正幸さんのツイッターあたりをチェックしていただいて、もうみんなツイッター見てればいいよ、じゃ
あ、はい、チェックしてくださいもう流れていく流れですが、
そうそう流れちゃうんだから、いつも毎時毎時ぐらいチェックしてないとどんどん流れちゃうからね、
なんてことを要求するんだまあ、情報をまとめたね、ところとかもね、用意できたらね、まあ、とにかくあれですよ、
もちろんちゃんと発表した後は、うん、プロジェクトマンサイズ側は更新していきますので、
はいはいはい、
そちらの方をチェックしていただけたらと思います、
は
い、
まあ、各々のブログとかも更新していますので、
そうですね、
どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
いやいやいや、そうですか。でも本当になんかこの夏、まあでもな、僕らずっと早かったり遅かったりはするかもしれないけど、常に歩みを進め続けてはいるので、いつからもう始まってるか分かりませんけど、
うん、
今年春夏とかは本当に駆け巡った感じがありまして、で、まあその頃が種まきだとしたら、秋に結構収穫、実りの秋になったりするのかなとは思ってますね、
うん、
いろんなことをやってきた成果が、まあ、その、うん、ハーミットの方での成果として出るかもしれないし、平井さんも労働劇の方で何か新しいものが見せられるかもしれないし、
うん、
粕谷の方も何か新しい展開として皆さんにお知らせできるかもしれないなって思っておりますので、うんうん、
はい、
ぜひこの9月以降の秋も実りあると時にしていきたいですね。
はい、そうですね、
うん、
そんなところでございます。僕ら結構ね、最近真面目について考えてます。真面目な人たちですから、
うん、真面目、
はい、真面目について考える真面目な人たちなんで、
おやおや、
これからも頑張っていきたいと思いますよ。時々ね、ボイスドラマの方にも触れておかないと。
そう、
ね、ボイスドラマも流しっぱじゃないんだよ。僕ら結構魂込めて作ってるんですよ。
いろいろ考えながらやってんすよ、
皆さんも楽しんでください、はい、さて今回もいい年して賑やかに和やかにお送りしてまいりました、粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回9月21日土曜日配信のトークテーマは、重大発表です。
え、何やって、
ええ
やばいやばい、
引退
やばい、なんか用意しとかなきゃ、重大発表用意しとかなきゃ、
会見会見はね、
今度は本気です、
今度は本気です、今度は本気です。
これ配信の時にちゃんとネタになってるかなまだドキドキしてるけど ね、
番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info、radio@onesize.info、 トークテーマ重大発表へのメッセージ、まだまだあるんだ重大発表お待ちしています。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど、さまざまな情報を発信しております。 URL はhttp://www.onesize.info、 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
みんなもうね、あんまり印象にないかもしれないけど、僕夏生まれなんだよ。 アルビノエンターテイナー、粕谷浩二と。
まあ、僕の生誕日といえば2月14日のバレンタインですね。来年もなんかいろいろ考えますのでよろしくお願いいたします。中澤正人と。
僕、平井正幸の誕生日9月3日は、ドラえもんと同じ誕生日なんです。ふふふ、平井正幸でした。
もう前のにも今のにもあんま似てないっていう何もんなんだっていう話ですよね。それでは
ニュアンスの
何もん
それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャストを。さようなら。
重大発表お楽しみに。
お楽しみに。今度は本気です。